アーリスさん、大変だ、大変ですよ、大変だ。
変態か。
変態です。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりでございます。
そうだよ、お久しぶりなん
だよ。三週間ぶりぐらいなんですけど、ちょっとね、現在トラブってます。
え、どうしたの？どうしたの？
いや、カメラが反応しない。何これ？
え、カメラ？
はい。
つまり、
フェイスリグをいつも利用してるんですけど、なぜかね、反応しないんだよね。え、なんでこれ？と、よ、これで大丈夫かな？ちょっと今ね、頑張って、あれしてるんですけど、
あれしてるんだ。
設定をしてるんですけど、なぜ全く反応しないとかがですね、現在、頑張ってあれしてます。頑張ってあれをしてます。はい。なんて言ったらいいんでしょう。もうすごい必死にやってるのを分かっていただければ、思うんですが、はい。ですね。もうすごい必死に、なって頑張ってるのを、ご理解していただければと思うんですけど。いや、
何繰り返してるんだ、大丈
夫。なんでだろう、なんでだろう。入力デバイス、イメージングデバイス、認識してるね。このデバイスは正常に動作していますってなってるのになぜだ。なぜだ。
カメラは映ってるの？
いや、映ってるというか、あれなんですよ。入力してる時の、緑のランプがつかないんですよ。緑のランプがつかなくてですね、言ったら顔のサーチをして、あれ、反応してるわけじゃないですか。判断してるわけじゃないですか。ついた。今動きました。はい。というわけでですね、ちょっと、今から頑張って、今から頑張ってというか、配置を、アリスさんを配置しないといけないですね。はい。今、なんとなく、動き出しました。いや、というのもですね、このラジオが始まる前にですね、Windows のアップデートが行われたんですよ。
怖いね。
あるあるでしょ。
あるある。
そう、何でしたっけ、再起動しますか？Windows を更新して再起動、更新せず、普通に再起動ってやつでですね、普通の再起動を選んだんですが、普通の再起動を選んだんですけど、更新されるというね。お前嫌がらせかみたいなね、感じになってます。はい。というわけでですね、これで、よいしょ。これでいつものように、よいしょ。はい、アリスさんと、普通に、いつもより犬がでかいな、これ。
そうなの？ちょっと待って。ま、
いつもよりうどん犬がでかいような気がしますけど、まあいいわ。はい、というわけで、
ちょっとうどん犬を見なくちゃ。
復活しました。はい。いつもよりうどん犬がでかいような気がしますけど、まあ気にせず、行ってみたいと思います。はい、というわけで、まあ言ったらですね、ラジオ始まる直前にですね、パソコンを再起動したら Windows の更新が始まってですね、ものすごい焦ったわけですよ。いつもはですね、だいたい準備に30分ぐらい時間をかけてですね、やってるんですが、まあ、今回、準備時間が5分ぐらいしかなくてですね、やべえと思って。もう、大慌てです。大慌ても大慌てですよ、ほんと。ね。
今日はね。
はいはい。
あれです、あの iPhone の 6S で、
はい。
ニコニコ動画の方ちょっと開いたんですけど、
ほうほうほうほうほうほう。
なんてくっきりしていいんでしょうね。
あ、アリスさん 6S 買ったんですか？
6S なんですよ。ちょっとうどん犬かわいいですな。
ですね。まあ、これは本当、アリスさんもかわいいと思いますよ。
はい、でもうどん犬には負けちゃいます。
アリスさんかわいいです。アリスさんかわいいです。
うどん犬かわいいです。
はい、というわけでですね、今日も始めていきましょう。なんとかうまく、開始にこぎつけた感じではございますけどね。はい、
はい、
ちょっとあとコメントジェネレーターがちゃんと動いてるか、とうコメントテスト、コメジェネ
コメントテスト。
声
はすれど。
声はすれど。
文字はです。
今、まあ、ちょっと今日は、読み上げ、オフにしましたけど、前回ですね、読み上げオンにした状態で、やってたんですけどね。まあそんなわけで、うん、これでとりあえず準備が整ったかな。あと本日のお題だ。本日のお題を書かないといけないんですが、はい、本日のお題は、忘れた。なんだったっけ。本日のお題。あ、しまった。掲示板の方の設定ができてねえや。おっほー。いやー、もう
なんかすごいいろいろギリギリだね。どうしたの？
バタバタしてますね、ほんと。バタバタしてます。そんなこともあります。トップページの移動時のデザイン。これですね。いや、これもすべて Windows が悪いということでですね。
OK, OK.
はい。勝手に更新を始める Windows が悪いということでですね。
Windows 悪い子ね。
Windows 悪い子ですよ。
OK, OK.
はい。というわけで、掲示板のトップページのリンクも更新できたところでですね、本日のお題は麺類じゃございません。麺類は前回の話題だ。では前回の話題で思い出しましたけど、
あ、うん、はい、あれ気になってるんだけど、
あれ気になってますか？
まだ見てない。
はい、前回ですね、あの答えは、当てた方がいらっしゃったんですけどね。
吉森
です。
吉森。
はい。まあ、前回のお題は麺類ってことでですね、あの麺類に関するお題をやってたんですが、その中でですね、何でしたっけ、ペヤングの、具なしペヤング、超貧乏焼きそば吉森っていうのがですね、はい、話題に挙げてたんですけど、その吉森って何ぞやっていうことでですね、まあ、答え当てた方、いらっしゃいました。コメントでですね、はい、答えを当てた方がいらっしゃいまして、
答えは
答えですか？アリスさん。アリスさんはなんて、なんと思います？そもそも。吉森の答え。
いろいろ考えたじゃないですか。
はい。ちょっとログをの、遡ってみましょうかね。
よし。
はい。ペヤングから、ペアヤングから吉森。色味しょいとかですね。ヨッシーの森とか、ヨシ持ってやるかとかですね。
我ながらなんか、
はい、
どうしようもない答えを出してるな。
ただね、正直言います、答えこそどうしようもないです。
どうなの？
はい。この吉森っていうのはですね、
はい、
ペヤングの社長の息子さんの名前なんですよ。
ああ。
吉森王子です。吉森王子。
ほんほん、
まあ、王子って言われてる吉森なんですけど、吉森さんなんですけど、うん、その吉森さんがですね、某 YouTube でマルカチャンネルっていうのをやってるんですよ。マルカ食品さんのマルカチャンネルっていうのを YouTube でやってて、
うんうん、
頑張って YouTuber やってるんですけど、あまりにもこうね、うん、登録数が伸びないっていう。
うんうん。
ユーザー登録数があまりにも伸びないから、その自分の名前を売るためにですね、
うん、
食品の名前を吉森にしたら、多少有名になるのではないかという、目論みを持ってですね、社長に黙って、勝手に、吉森という名前にしたっていうね。はい。
それはいいの？いや、まあまあ。やっていいの？
っていうことを、その YouTube で言ってましたけど、言ってたんですけど、まあまあ、あれだとは思いますけどね。 やるってことはあれはしてると思うんですけど、はい。まあ、要するに YouTube で、登録数を増やすためにですね、知名度を上げるために食品の名前に吉森という自分の名前をつけるというねことを、なのがあれですね、発祥でございます。
うわ、
はい。ですんで、まあ、あの本人が貧乏というわけでもございません。まあ言ったらね、でもその個人的に思うんですが、うん、言ったらマルカ食品の社長の息子って、まあ言ったら王子様じゃないですか。
うん、
はい。なのに超貧乏焼きそばで自分の名前を入れるっていうのはどうなんかなと思いますけどね。
そうね、うん、複雑だな。
複雑でしょ。そう、お金持ちの方に貧乏焼きそばこれどうとかって勧められたらさ、思うところないですか。
なんで具なしにしちゃったんだろう。
まあ少しでもコストを抑えるためではないでしょうかね。はい。というわけで、先週、先っていうか、アリスさん3週間ぶりじゃないですか。
そうですよ、
3週間ぶりじゃないですか。
どうもご無沙汰しておりました。
はい。先週は私の、中の人がちょっとそのね、あのクリスマスシーズンの追い込みレッスンのためにどうしても出撃しなく、行かなく、個人レッスン行かなくちゃいけなくなりまして、休みになりまして、
で先週も
先々週はあれですよ、私あの何でしたっけ、意識高いことしてましたから。
ん、
意識高いことしてました。意識高い系になってましたから、私は、先々週は。
うんうん。
はい。まあ、先々週はですね、某大阪芸術大学のですね、
うん、
オーケストラコンサートを聴きに行ってたんですよ。
あー、そうだ。いいなー。ね、
意識高いでしょ。
いいなー、聞きたいなー。
うん、結構、まあ、で、昨日ですね、ちょっとその、何でしたっけ、私がお世話になってるその先生の、まあ、還暦ライブみたいなのやってたでですね、それにも行ってきたんですけど、
うん。
はい。あの、まあ、盛りだくさんな、ね、キーボーディストの先生なんですけど、その先生の、還暦ライブみたいなのありまして、
うん。
もうね、あの、レベル高かったっす。ものすごいレベル高かったっす。
うん。
はい。まあ、そんなも行ってきたりしてですね、ちょっと、今日は、まあ、久しぶりということでですね、テンションを上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。アリスさん、今日のお題の前にですね、あれ、何をとしてたっけ、忘れちゃいました。まあ、いいや。はい。というわけでですね、ラジオ始め、もう、オープニングトークはこの辺にして始めていきたいと思います。レイブンズナイト第554回放送、今年最後の一個手前のラジオ番組でございます。最後までお付き合いよろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する大成功を収めたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
金稼ぎたい、時間欲しい、アリスラフィムです。
なんて、
え、
なんて、
え、
なんて言いました。
え、お金欲しい、時間欲しいだよ。
あ、お金もない、時間もない、ないないばっかでキリがないってやつですね。
もうそんな感じだよ、もうどうしよう、現
状はこんなんで。はい、なんか今日妙にテンション高いですけど、あまりやりすぎるとね、はい、怒られそうな気がしますんで、この辺にしておきます。はい、アリスさんお金ないということでですね、アリスさん知ってます？
何？
ニコ生にもですね、何でしたっけ、ギフト機能みたいなのが実装されたんだぜ、うん。
そうだよ。
ニコ生にも、ギフト機能みたいなのが実装されたんだぜ。
知ってるぜ。
はい。アピールしとき、アピールしとかないんですか。
アピール?
はい、というわけで本日のお題を、紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん!年末ですね。ですんで、もう今年、本日のお題は今年を振り返って、と、今年の大成功、今年の大失敗、で行ってみたいと思います。まあ、どれか一つでも OK でございます。まあ、自分自身に降りかかった、失敗談とかですね、今年はこれやったぜっていうせいの成功談から、まあ、今年を振り返ってみて、で、自分自身だけではなく、まあ、世間やメディアを騒がしたこととかですね、まあ、政治家さんが言った失言とかですね、まあ、漫画やアニメ作品、失敗したアニメ、成功したアニメとかですね、いろいろあると思うんですけど、まあ、印象に残ったことを、ぜひ教えてください。ご投稿お待ちしております。ってことでございます。はい、本日のお題、今年を振り返って、今年の大成功、今年の大失敗でございますが、これ、アリスさんね、昨日ほら一緒にお題考えてたじゃないですか、うん、昨日一緒にお題、私と一緒にお題考えてましたよね。
はい
はい。で、その時にですね、アリスさんは明日のお題何にするかって時にですね、今年の大失敗ってどうって、まず最初にこうね、
そうです、
意見をこうね、述べたわけでございますけど、
そうです。
もうそれを聞いた時点でですね、はい、アリスさんなんか最近やらかしたんだろうなーみたいなことがこう脳裏をよぎったんですけど、え、合ってます、合ってます、
え、
合ってます、
もうやらかってるのなんかしょっちゅうですよ。
あ、まあまあ、そんなことないでしょ。
あ、そんなことあるよ、
そんなこと。あ、アリスさんは、まあ、あのしょっちゅうやらかしてるということで、
うん、
はい、まあ、今年の大失敗が真っ先に来たのでね、アリスさんが最近やらかしたのではないかなってこう予測を立てたんですけど、さすがにね、大失敗だけだったらネガティブすぎねえかと思ってですね、
うん、
ですんで、まあ、一応その今年の大成功、今年の大失敗っていう、お題に混ぜこぜしたわけですが、まあ、それだけだと物足りない、まあ、失敗も成功もしてなくて平穏な年が過ごせましたっていう人もいらっしゃると思ったので、まあ、今年を振り返ってっていうお題をね、付け足していただきた、日本語がおかしいな、付け足しさせていただいたわけでございますが、
付け足させていただきました。
はい、
はい、
そんなわけでですね、本日のお題、今年を振り返って、今年の大成功、今年の大失敗ですね、ぜひぜひ投稿いただきたいと思います、投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てきます。レイブンズナイト掲示板っていうところに書いていただくのも OK ですし、コメントですね、こちらに書いていただくのでも、大歓迎でございます。はい、というわけでですね、早速、ラジオなんですが、ネット、たくさんご報告いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
泉さん、ウィッキーさん、通りすがりさんですね、ご報告いただきました。ありがとうございます。おかげさまでですね、レイブンズナイトは現在第1位でございます。
すっごいよね。この時間だけ1位に躍り出る、謎の
あ、違う、今週は第4位だ。まだ現在第4位でございます。まあ、謎の、ラジオ番組でございますけどね、この時間帯だけなぜかランキングがある、聞いていただいている方のね、おかげでランキングが上がってますラジオ番組でございますが、一応ですね、大航海時代オンラインっていうゲームのタイトル入ってるんですが、まあ、こちらのラジオ番組、一応ネットラジオ雑談ということでですね、何でしたっけ、まあ、ゲームの実況放送なんかではございません。ダラダラとこうね、喋っていくような、そんなラジオ番組でございます。もちろん、大航海時代オンラインの話題とかですね、関係ないゲームの話題とか、関係ない話とかですね、いろいろと出てくるとは思いますけど、まあ、その辺はですね、気にせず、ごゆるりと、聞いていただければと思います。今日はなんか神々だな。 聞いていただければと思います。お弁当温たためますかみたいなね、感じですね。
おお、おお、なんか温たためて。
はい。アリスさん、僕が君を温たためてあげようか。
あらららららぎさん。
あれ。懐かしいですね。
ありありやぎさん。
ありありやぎさんですね。はい。そういえば、全く関係ない話していいですか？
うん。
ですね、最近さ、桜大戦の新作のですね、
うん、
新桜大戦っていうのが出てきたわけでございますよ。
うんうん。
はい。で、まあ、何でしたっけ、桜大戦といえばですね、某有名な主人公の大神さんいらっしゃったじゃないですか、今まで。
もぎりの大神さん
がいらっしゃったわけじゃないですか。
うん。
お風呂場の前に行くと体が勝手に動いちゃう大神さんがいたわけじゃないですか。
うん、
でしょ？で、まあ、新桜大戦ではその主人公がですね、うんうん、世代代わりしまして、神山清十郎さんっていう方が主人公になってるんですが、
うん。
はい。相変わらず彼もですね、風呂場の前に行くと体が勝手に動くらしいですよ。
もう、なんなの？そこに呪いがかかってるんじゃない？
受け継がれてますね。はい。選択肢で体が勝手に。
大神さんの息子か何かですか？
まあまあまあ、あれですね、いわゆるね、桜大戦シリーズの伝統みたいなもんですね。
嫌な伝統だな。
まあ当然、当然ですね、何でしたっけ、絆が、各ヒロインとこう、絆が深まることによってですね、そのバトル中に合体攻撃を繰り出すことができるんですけど、その合体攻撃もですね、まあ謎ムービー演出、相変わらずのね、はい、戦闘中におさ、おはばん、お、あの、お花畑ムービーが流れるというね、おい戦え、みたいな、突っ込みどころ満載なね、ところももうね、これだから、
さすがだ。
はい、さすがね、桜大戦ということでですね、まあでもなんか、私はプレイしてないんですけど、
でもなんかもうキャラデザー藤島さんじゃないんだよね、今回確か。
そうですね。で、今まではその桜大戦ってシミュレーションだったんですよ。戦略シミュレーション的なゲームだったんですが、
うん、
今回はその、自分でそのね、メカを操作するアクションになってるんですよね。まあ、それがですね、なんかまあ、功を奏したがためか、随分とね、成功はしてるみたいなんですけどね。はい。だからまあ、やっぱりその、最近、昨今ってさ、まあ、ゲームのグラフィックや技術が進歩することによって、その、いわゆる、その、アクション系がね、アクション系がこうメインになるような流れになりつつあるんですよね。まあ、これはね、そのグラの進化によって起こってきた、あれだと思うんですけどね。その、いわゆる、何でしたっけ？昔ながらのさ、グラフィックがあまりなかった時代のゲームにその敵のキャラの画像があって、で、コマンドとかメニュー画面があってっていうだけのゲームだったら、全然違和感ないんですけど、そのコマンド選択のその単性っていうのはですね、リアルのキャラでやってしまうと、選択待ちしてる間にね、敵とその味方陣がこう、お互いこう、睨み合った状態で、微動だにしないというかね。その、
すっごい間抜けな。
そうそうそう、何でしたっけ？まあ、コミカルなキャラとか 2D キャラとかだったらまだいいんですが、もうすごいこう、リアルなキャラでそれをやられるとね。
しかも、あれでしょ？渋いおじさまとかおじさまとかがさ。
そうそうそうそう。その敵さんと睨み合って、そのコマンド待ちしてて、棒立ちしてるっていうね。
恐ろしいね。
そういう状態になることが多々ございまして。ですんでね、まあ、ゲームが、まあ、リアルになればなるほど、ね、
動くものに。
そう、動くものに重点的にね、なりつつあるんですけど。はい。ですんでね、まあ、 まあそういう意味ではこの桜大戦の新作っていうのは大成功してるのではないかなと思ったりはしてますけどね。はい、まあそんなこんなでですね、全く関係ない、話しま、まあある意味あの大成功、今年の大成功っていうところではないでしょうかね。リメイクではないかな。はい、というわけでですね、ちょっとあの話が横にそれましたが、いつものコーナーに行っていきましょうかね。今日も最後までお付き合いよろしくお願いしますね。はい、というわけで最初のコーナー行ってみましょう。まず最初のコーナーは DOL ヘッドライン。ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に、お伝えしていくと同時に先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくコーナーとなっております。大公開時オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、そういった情報を耳から入手することができるっていう感じでございます。はい、いらっしゃいまし、和骨ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
疲れたという遅れたっていうねコメントをいただいてますけど、大丈夫ですよ、途中から聞いていただきにても全く問題ございません。もう一応バックナンバー残ってますのでね、1週間は、ニコ生のですね、あのバックナンバーを見ることもできますし、うん、音声だけでしたら、某掲示板に全部上がってますのでね、はい、うんうん、あ、全部ではないかな、一部なんか、録音ミスってるやつとかですね、そういった場合もございますのであらかじめご了承ください。俺録音ボタン今日押したかな、押してるわ、大丈夫だ。
ああ、さすがだ。さすがだ。もう身についている。
身について。いや、だから身についてるかね、というかね、もうそのなんか、ルーチンワークみたいになってるんですよ。
うん。
ただどうしてもね、その、ほら、今日みたいに開始前バタバタして焦っちゃうとね、押し忘れたりすることございますから、うん、まあ、ちゃんとね、うん、あの、確認しながら、はい、やってる感じでございます。はい、では大公開時オンラインワールドニュースから行ってみましょう。12月17日クライアントパッチ内容が変更、 Windows 版のバージョンが 11.011 から012に変更。これバージョン、大公開時オンラインのバージョン11になってるわけですね。すごいですね。はい、不具合の修正としましては一部船でこの装備位置が調整で、新たなアイテム、新たなレシピが追加されました。で、一部宝箱の中身が変更となりまして、群生のケイトスから入手できるアイテムの確率が調整されました。で、ライブイベント、クリスマス2019時期一発再び、ということでございます。はい、まあ、大公開時オンラインでもそのクリスマスイベントが始まりました。そう、そうなんですよ。その、このシーズンね、クリスマスシーズンってさ、うん、あの、うん、とにかく、まあ、いろんなゲームではクリスマスイベント的なものが始まるじゃないですか。
うん。
で、その、何でしたっけ、ガチャでこうね、絞り出してくるんで、絞ってくるんですよ。わかります？ガチャでクリスマスキャラ的なものでですね。
あー、なんか今まさに苦しんでますよ。
あー、アリスさん苦しんでますか？
そうですね、アスタリアで。
もう、回さなければいいと思います。回さなければいいんではないでしょうか。
うお
ー、ね、あの期間限定クリスマスショーも的なものですね。いやー、まあでもそのね、大公開時オンラインはイベントとしましては、名声500以上のプレイヤーキャラクターが、うん、サンタ皇帝さんから、まあ、あのセルビアにいるサンタ皇帝さんから、依頼を受けてですね、お悩みを解決しつつ報酬をもらう的な感じのイベントになっております。まあ、今回はですね、なんか黄色っぽいサンタクロースの帽子と衣装がいただけるみたいでございます、うん、はい、で、あとはですね、ゴールド&幻獣ダブルラッシュキャンペーンっていうことが始まりました。これあの、うん、 師走を迎え、街は慌ただしく活気に溢れていますが、おやどうやら活気づいているのは街だけではないようです。ということで、幻獣たちの活動も活発になってて、さらに北米では威嚇戦機を狙った航海者によるゴールドラッシュが湧いているそうです。まあ、この期間にですね、幻獣討伐とか、ゴールドラッシュにぜひ挑戦してみてくださいということでございます。はい。で、ウェルカムバックキャンペーン in 2019ミンタですね、あとクリスマススペシャルセールが、開始しております。クリスマススペシャルセールとは何ぞやっていうことなんですが、
うん、
はい、クリスマスセール中にですね、まあ、デルフィンショップ、うん、まあ、課金ショップでですね、某アイテムが、うんうん、登場するってことなんですが、はい、その内容、クリスマス、ジョイフルミニロット、ジョイフルロット、クリスマスお楽しみ箱、クリスマスお楽しみ箱大、クリスマスお楽しみ箱特、ガチャじゃねえか。
もう、
はい、ジョイフルロット45連ガチャ、クリスマスお楽しみ箱特、お値段なんと2万円でございます。
あのね、僕はね、はい、大公開時代だけはガチャに手を出さないと思ってたのに。
あ、そうですか。
そうだよ、
時代の流れだと思いますよ、正直。
そうね、
時代の流れだと。はい、で、あの船のマストトップにつける星型の装飾船デコ、確率 0.3% でございます。これめっちゃ欲しいんやけど俺。はい、
高いね、大航海時代って。
はい、あのジョイフルロットの中にはレイバンティンっていう魔剣ですね、魔剣レイバンティンが入ってるみたいでございます。まあ、炎の剣ですね。燃える、あの、刀身が燃えてるそうなんですが。まあまあ、あの、大航海時代オンラインにはですね、すでに神話的な剣っていうのは結構出てきてますから、まあ、そんなにね、違和感があったりするものでもないとは思うんですけど、はい、ガチャが実装された感じでございます。そういえば、そのイベントといえばですね、
うん、
アリスさん、あの先週も、
はい、
あのあれしてたんですけど、言ったんですけど、ほら、うん、あのずっとやってる、私がずっとプレイしてる某カンコレでイベントも今やってるんですよ。
はい、
はい、こう、あの攻略、まあ、あのクリスマスイベントじゃなくて、そのあれですね、イベント回帰みたいなのがやってるんですが、
うん、
まあね、その編成とかをこう考えないといけないんですよ。誰をどこに出すかっていうね。
うんうん。
それを考えて、その考えてる途中のですね、うん、先週もちょっと出したんですけど、考えてる途中の、画像、ドン。はい。なんかもうあの、パズルみたいになってます。
わー。
パズルみたいになってます。
何これ。
はい、左、半分というか、あの、一番左にこう、まとも、ぐちゃってまとまってるのが、
うん、
まあ、あの、誰をどこに出すかみたいなんで、右側半分が、言ったらその、何でしたっけ、まだ使ってないというか、ね、あの、予備枠というか、ベンチの人たち、みたいな感じなんですが、
うん。
はい。ですんでね、その、もうパズルですよ。誰をどこに、そう、誰をどこに使うか。ね。
すっごいですね、これ。
そんなことをこう考えてたりしてた。まあ、これあの、まだ暫定なので。
これエクセルでやってるんですか？
エクセルでやってます。はい。すでに攻略中で、でもそのまだ、何でしたっけ？更新はされてますけどね。これまだ暫定の、だいぶ途中の。今のやつはもっとね、洗練されてたり、洗練されてるかどうかはわかんないですけど。
うわ
ー。で、まあ、あの、面白いのがね、その、カンコレのイベントって結構その、昔の、うん、あの、いわゆる、第二次世界大戦時代の、
うん、
あの、事実というか、まあ、歴史をなぞってたりするんですよ。
うんうんうんうん。
で、当然その、まあ、何々海戦とかあるじゃないですか。
うん。
で、その海戦にその、参加した船、キャラは、
うん、
あの、特攻がついてたりするんですよ。
ああ。
そう、その、ですんで、まあ、 攻略する前にですね、まずその時代のその戦争にどの船が参加したかっていうところから勉強を始めるっていう。
すごい、なんか歴史を紐解いてる。
そうそうそうそうそう、ね、だからそういう、まずはそのゲームを突撃する前にその海域のモチーフになった海戦の歴史を勉強するところから始めるという謎のねゲームだったりしますけど、
いやーそれはちょっと奥深すぎてちょっと入り込めなくなってきた。
いやまあまあ、でもね、あの難易度下げたら別にその出撃制限とかは全然かからないんですよ。高い難易度にで挑戦する場合は、いわゆる一面で使ったキャラは二面で使えない敵なんかあるんですよ。一面と二面に使ったキャラは三面じゃ使えないみたいな感じのね。ですんで、その、温存しとかなあかんとかさ、誰をどこで切るかとかみたいな感じのをこうやらないといけなかったりするんで、まあそんな感じだったんですけどね。はい、まあ、現在の、進捗状況なんですが、私は、E4 の、ラストダンスで止まってます。まあ、この話は、とりあえず、あれなんですが、何でしたっけ？改めてですね、今回そのカンコレのイベントをプレイしててですね、ちょっと思ったことがあるんですよ。何でしたっけ、ゲームのね、そのいわゆる戦績的なものをですね、私あのエクセルでそのメモってるんですよ。出撃した時のその勝った負けた的なやつをね、ずっとメモってるんですよね。はい。で、まあ一応その何でしたっけ、メモの内容としましては、普通にその A 勝利とか S 勝利とかって戦闘結果書いてるんですよ。 C 敗北とかみたいな感じでね、そういうのをこうずっとメモってるんですが、ちょっとその苦労してた海域があったんですよね。クリアするのに随分ともう最後の最後すごい苦労してた海域があったんですよ。でその海域をこうね、突破した時に、突破したそのいわゆるきっかけ、まあ、フィニッシュを決めたのがですね、まあ、私のカンコレの嫁でございますリュウジョウちゃんだったんですよね。
ほうほうほう。
はい。でまあその何でしたっけ、メモによっちゃもう大破撤退とか、A 勝利 A 勝利みたいな感じで書いててですね、その最後のところにその勝った瞬間にですね、そのエクセルにリュウジョウちゃん愛してるって書いてしまったんですよね。ね、ついその勢い余って書いてしまったんですが、そこでふと思ったんですよ。
何をですか？
ね、まあ、これ私だけなのかもしれないんですけど、普通さ、ゲームとかでですね、難しいステージとか難しい面をクリアした時に、思う感想っていうのが、よっしゃやったーとかさ、俺頑張ったーみたいな感じの感想になるじゃないですか。でもね、そのカンコレに関してはなぜか俺頑張ったじゃなくて、何々ちゃん頑張った、
頑張った
よくやったっていう感想が生まれるんですよ。
こう監督の立場なのね。
そうそうそう、これね、不思議だなーって思いました。
あ
ー、そうなんですよね。まあ、私何でしたっけ、某ソシャゲンの某白猫プロジェクトをやってるんですけど、まあ、当然結構好きなキャラとか使ったりはしてるんですけど、まあ、それで超高難易度のクエストとかをクリアしたとしても、やっぱり俺よくやったなんですよね。
だってやっぱりさ、白猫はさ、自分で操作するんじゃないですか。
そうなんですよね。その自分で操作するっていうのはあるとは思いますけど、その辺もあるとは思うんですけどね。
カンコレはこうセットして見るじゃないですか。
見るって、そうなんですよ。だからね、あ、でもそれでもさ、自分で操作しない、まあ操作するというか、シミュレーション RPG 的なものとかでも、 やっぱりそのあー俺の戦略がうまく決まった的なね感じになったりはするんですけど、結構その運の要素がすごい多いから、
で
むしろその自分の手額は手が下せるところがあまりにも少ないわけじゃないですけど、からやっぱりそういう感じになるのかなって思ったりはしますけど ね、
なんかこうスゴロクか何かを見ているような感じの、
まあ、不思議なゲームなの、不思議な、それを改めてその実感した感じではございますけど、まあ、だからこそあれなんですよね、その何でしたっけ、自分が手を加えられるところが少ないからこそ、あかんっていう人、こんな運ゲーだっていう人と、その突破した時のその爽快感的な部分でよっしゃーってなってハマり続ける人とのその二分化できるのではないかなって思ったりしますけどね、そうなんですよね、そのだからまあ、あのカンコレというゲームに関してはやっぱりその何でしたっけ、自分がこう手を加えれるところが非常に少ないですから、それがそのストレスになる方も当然いらっしゃるんですよね、こんな運ゲーだっていう人とかもいるんです。まあ私も正直運ゲーだと思いますよ、はい。で私自身もそのアクションゲームとか非常に好きな、自分でキャラを操作する方が好きだったりはするんですけど、ただなんだろうね、そう自分が操作するゲームでも、やっぱり操作するのはその他人のキャラよりも自分自身の分身を操作したいっていうのがあるんですよね。ですんで、まあ、あんま、あの、白猫プロジェクトってあんまり別に、みたいな。主人公さんが空気すぎるんでね。本当なら主人公を使いたいんですけど、主人公さんが、あの、あまりにも空気すぎるというか、弱すぎるというか、ね。はい。なのがちょっと残念だったりはするんですけど。まあ、そんなわけでですね、そう、まあ、ゲーム内のチャットで言ってるんですけどね、カンコレはまあ送り出した後は進撃撤退陣形ぐらいの選択しかないからね、まあ、でも基本的に送り出す前の編成と装備の決定でかなり時間がかかるわけでということで、まあ、さっきのエクセルみたいにね誰をどこに出してっていうのをこう必
死みんなああいうことやってんのかな、
まあ、ガチ勢はやってますよ。
ああ、
そう、ガチ勢はやってると思いますよ。
厳しいゲームだな。
いやー、まあ、なんでしたっけ、難易度も4段階で選択できるんですが、難易度を下げてプレイすると全然そんなに厳しくはないんですが、いわゆる最高難度、高難度、高落つ平超のその高ですね、でクリアしようと思うと、いやー、もう大変ですよね、あれ誰が持ってたっけ的なもんとかね
もうね、初期のカンコレしかやってない僕にはね、はい、ちょっともうついていけないよ。
そうなんですよね、もうね、これは正直その何でしたっけ、最高難度のクリアを追っかける人間はですね、正直ついていけないと思います。
いやー、
あ、ちなみにこう落ちてい、へい、超って言ってましたけど、ていですね、ていらしいです。
おう、ていね、
はい。まあ、そんなこんなでですね、私は現在、E4 じゃない、E5 のラストダンスですね、 E5 のラストダンスです状態でございます。はい、でですね、まあ、ゲームの話題は置いといてですね、最近世間をまだ賑わしたニュースをちょっとね紹介していきたいと思うんですが、最近面白いなって思ったのがですね、あれどれだったっけな、どれだったっけな、あれあれ、ちょっと待って、あ、あ、あったあったあったあったあったあったあったあった、あれあれ ニュースのウィンドウが消えてる、閉じちゃった、あーどこ行ったんだはい、これなんか先週と紹介してるニュースが被ったりしてたら、あ、思い出しました。まあ、今年ね、流行語大賞とかいろいろあるじゃないですか。
うんうん。
まあ今年のその、流行語大賞とかさ、
うん。
まあ、ネット流行語もそうですし、なんか検索ワードをね、ランキングとかね、
うん、
とか、いろいろあるんですが、最近ね、某アダルト動画投稿サイトがですね、
うん、
今年のね、検索ワードランキングっていうのをですね、
うん、
公表したんですよ。
うんうん。
はい、某アダルトサイトのですね。
うん。
で、そこで、調べられた単語ナンバーワン。なんだと思います？エロい単語じゃございません。ナンバーワン。
ナンバーワン検索？
はい。エロい動画の投稿サイトで、検索された検索ワード、うん、ナンバーワン。
ナンバーワン。
はい。
きっと何かの、アニメか何かのタイトルとか。
いやいやいや、もっとその大きな括りですね。
大きな括り？
もうすごい大きな括りです。
ロリ。
いや、違いますね。
大きすぎたか。
いや、もう、どうだろう。ナンバー、はい、はい。
幼女。
違いますね。世界ですよ。日本じゃないです。世界中で検索された、検索ワードナンバーワン。
世界？
世界です。
世界は、世界は、つまり英語か何かで。
まあ英語ですね。はい。
一言ガールみたいな感じの。
いやー、まあ違いますね。まあ正解を言うとですね。
うん。
はい、世界で一番調べられる、エロ動画投稿サイトで一番調べられた、検索ワードはジャパニーズです。
おーいやー。
ね。どんだけね、みんな日本人好きやねんっていうね。
なんだかなー、なんだかなー、なんだかなー。
ちなみに第2位が、レズビアンです。
おー、お
ー。はい。で、第3位はアマチュア。で、第4位が変態です。変態。
おぉ、変態。
はい。というわけでですね、何でしたっけ。はい。じゃん。1位から、1位と4位ぐらいあたりまでね。まあ、ね。ジャパニーズですね。もう日本人がこう、世界中のね、下半身を制覇してるっていうね。でも国別でね調べると結構ね面白かったりするんですが、うん、まあ日本や中国あたり、まあ、大陸あたりがジャパニーズが非常に多くて、
うん、
でロシアが変態が多いんですよね。
え？
はい。変態っていう検索ワードで検索されることが多かって、
うんうん、
で北アメリカ、南アメリカ、オーストラリアはですねレズビアンなんですよね。なんでこうどうしてこうなったみたいなね、
うん、
そうだからね、アメリカの方はレズ好きなんでしょうかねね、南北アメリカのレズビアン推しって言って何なんでしょうねみたいなね。
やっぱり同性愛に についてはこうやっぱり先進国って感じがするからな。
そうですね。で変態って一体何ぞやって言ったら、うん、まあなんかエロアニメやエロ CG なんかは、うんうん、海外では変態って言われてるらしいんですよ。
なるほど。
はい。だからエロアニメを探す場合は変態何々みたいな感じで探したりとかですね。
うん。
はい。まあそんな感じの、探し方をするみたいでございまして。
うん。
まあ変態も言うたら日本語ですからね。
まあね。
はい。まあ
なんかあれだね。
はい。
オタクみたいな。
そうですね。忍者が日本外国だと忍者としか通じないみたいな。
なるほど。
まあ検索ワードをね、ナンバーワンはジャパニーズでございました。で、あとですね、ネット流行語大賞っていうことなんですが、
うん、
はい、ネット流行語大賞、何でしたっけ？ネット流行語、第1位なんですが、
うん、
シャミ子が悪いんだよっていうセリフらしいです。
わけわかんないよ。
はい。まあ、ちなみにこのシャミ子が悪いんだよっていうのはですね、街角魔族っていう、アニメ及び原作のですね、
うんうん、
に登場したと思われがちなセリフではあるんですけど、
うん。
原作でもアニメでも一回も出てない、セリフでございまして。
一体どうして？
ある意味ネットミームでございます。
ほうほう。
はい。まあ、これね、あるね、ツイッターの、絵描きさんがですね、まあ、そのシャミ子が悪いんだよっていう、こう、セリフを、その、ま、入れた画像をこうね、ふらっと投稿したんでございます。イラストを投稿したんですよ。で、まあ、その、シャミ子が悪いんだよっていうセリフがあまりにも、原作で言いそうなセリフであったがために
、うん、
なぜか無駄に流行ったっていうね。はい、ネットミームとしてその流行って、その原作者も困惑みたいな感じでですね。はい、アニメ流行語大賞の銀賞にもなりつつ、何でしたっけ、ネット流行語100でですね、表彰されたというかね、うん、まあ、第2位なんかはゴマスリクソバードだったりするんですけどね。ゴマスリクソバードは、某獣フレンズのね、ものだったりするんですけど、ね、そう、これってね、不思議なことにですね、ほら、某星一徹のちゃぶ台返しなんかも原作では1回しかやってなかったりするんですけど、
うん、
めっさちゃぶ台返しされてるように思われるっていうね。まあ、これも言ったら星一徹がちゃぶ台返しやりそうっていうところから来てるんですよ。
え、やってなかったっけ？
一回だけやってます。一回だけちゃぶ台返ししてます。でも何でしたっけ、ことあるごとにちゃぶ台返ししてそうなイメージなくないですか？
な、あります、あります。
でしょ、
ちゃぶ台返しイコールもう星一徹だもん。
そうそうそうそうそうそうそう。だからそんな感じでですね、原作では実は言ってないセリフなのになぜか流行るとかね、
うん、
そういうのが、そういうのはありますからね、
うん、
そう、なんかその何でしたっけ、言ってないセリフリストみたいなのが確か昔ね調べたことあるんですよね。
うん、
はい、言っていないセリフリスト、何でしたっけ、有名なのとかですね、有名なのとかですね、うん、何でしたっけ、月が綺麗ですね、みたいな感じの、
うんうんうんうん、
これも実際に言ったかどうかわかんないとかですね。あとそのガリレオ・ガリレイのそれでも地球は回っているとかね。
うん。
まあ、あとその泣かぬならの、泣かせてみ、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス的な、そのホトトギス的なのも、 何でしたっけ、実は行ってないみたいなのがあったりはしますし、
うん
うん、で何でしたっけ、有名なセリフなんですが、
うん、
足なんて飾りです、
足なんて飾りです、
偉い人にはそれが分からんのですよっていうねセリフなんですが、
うん、
その某ほらあの足のないジオングですね、有名だと思うんですけど、ガンダムのね、シャアが最終決戦に乗ったあのジオングなんですけど、あれ足なんて飾りですじゃなくて、
うん、
ま、あの実際にその記憶の中で足なんて飾りです、偉い人にはそれが分からんのですよっていうセリフなんですが、まあ、これに関してはあの原作では、うん、あの足がないなっていうそのシャアの指摘に対して、あんなのは飾りです、あんなの飾りです、偉い人にはって言ってらして言ってるみたいでございまして、足なんて直接部位を指してなかったりするんですね、うん、とかですね、あとはですね、まあ、ガンダムといえばあの有名なのは、嘘だと言ってよバーニーっていう、はい、まあ、これもね、あの嘘だと言ってよバーニーって、そのあの逆に言ったらセリフっぽいですけど、あのサブタイトルであって劇中のセリフとしては、うん、登場してなかったりとかですね、とかあともっと有名なのがですね、オッスオラゴク、オッスオラ悟空なんですが、これね、アニメの次回予告で毎回発言されてるんで、なんかオッスオラ悟空とか言ってそうですけど、原作では一切言ってないんです。
予告で言ってるのはちゃんと認識してたよ。
はい、でも原作の、あの作中の中でオッスオラ悟空っていうのは一回も言ってないらしいです。まあ、ただですね、そのアニメ版の映画でドラゴンボール Z 神と神で初めてオッスオラ悟空言ったらしいです。
おお。
まあね、そんなね、実際にその言ってるよ、言ってるセリフ、言ってないセリフね、あの結構ね、あの言ってたけど、実はちょっと違うとかですね。ね、あのそういったのもあったりするんですけど、まあほんまに言ってないセリフが、ネット流行語大賞っていうことでですね。まあね、まあ、今年でもその、ネットじゃないですけど、流行語といえばですね、アリスさん的には今年の流行語って何ですか？
それは世の中に対して、それとも僕自身に対して？
僕自身でもいいです。世の中でもいいですし。
はい、僕は、僕個人の、
はい、
流行語大賞は、
はい、
ちょっと待っててねって。
あー、ちょっと待っててね。
なんでかっていうと、
はい、
僕はあの自分家のインコと一人で会話するんですけど、
はいはいはい、
ね、
はい、
早くお待たせやこら、早くお待たせやこら、聞こえてんのかこらって言うんですよ。
はいはいはいはい、
ね、だから僕がちょっと待っててねって言うと、
はい、
出ました殿下の宝刀、ちょっと待っててねが出ました。だってこの待っててねは1時間なのかな、3日なのかなって言ってずっと喋ってることがだからなんかちょっと待っててって言うと、
はい、
こんなところで殿下の宝刀が出ちゃいましたって言ってるんですよ。
ちなみに何でしたっけ、今年の流行語って言ったら、ワンチームらしいんですけど。
ワンチーム。ワンチーム。あ、そうだね、ワンチームだね。
そのラグビーの日本代表のスローガンになってたんですが、うんうん、あんまり流行ってないような気がするんですよね、個人的に。
よくわかんなかったけど、
まあ、
ふーんって思って聞いてた。
そういう意味では、その計画運休とかね、軽減税率とかの方が流行ってるような気もしますしね。
僕的には、
はい、
あの働き方改革が。
あでも俺の中ではあの上級国民なんですけどね。
上級国民。
はい。まあ、上級国民は多分大人の都合で、省かれたんではないかなと思いますけどね。
うん。
ね、上級入ってな、上級国民は入ってないみたいなね。
うん。
まあ、あとはその、あれですね、闇営業とかですね、タピルとか。
うん。タピル。
はい。上級国民を落選したらしいですけど。いや、これはもう正直大人の都合のような気がするんですけどね。はい、まあ、これね、トップ10に選ばれた、なかったおかげで、そのすごいね、何でしたっけ、ツイッターとかでも荒れてたりしてたらしいんですよ。
え、そうなの？
はい。まあ、世論調査なんかでは上級国民が非常に投票数が多かったりするんですが。
うんうん。
はい。で、ね、投票数公開してなかったからね、その疑っちゃうところもあるんですが、まあ、流行語大賞ってね、正直あれなんですよ、投票とかじゃなくて、
うん、
まあ、お偉いさん方が決めるやつなので、
うん、
上級国民の、勝手に言いますけど、上級国民の方々が決める流行語ですから、上級国民は入らないんじゃないかな、みたいな感じで思います。
なるほど。それは理にかなってますな。
まあ、そんなわけでですね、ちょっとその、時間が押してるという指摘が、コメントの方で入りましたんで、ありがとうございます。というわけで、はい、今日の DOL ヘッドラインでございました。ヘッドラインはこの辺にして、もう雑談しすぎだね。何の話からこんな雑談に入ったんだ？あ、違うわ、アリスさん。
え？
アリスさんがいるからだよ。
そうか。
一人で喋ると、これほど虚しいものはないんだぜ。
お？
レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、相方がいるとやっぱりいっぱい喋っちゃうな。 HRR と書いて HR です。
なんかやっと久しぶりにラジオを喋ってるなーっていう気になってるアリセラミウって。
はい、この二人で後半も、お送りしたいと思います。いや、まあね、正直その相方がいると相方の反応があるとね、
うん、
喋りやすいですね。
よかったです。
喋りやすいですね。
ガンガン喋って。
はい、まあ、ちなみにですね、前回ね、アリスさん、うん、まあ急にそのお休みするって言ったじゃないですか。
はい、申し訳ないです。
いやいや、別にいいですけど、そのね、セリフをこう聞いた時にですね、その理由を聞いた時にですね、
うん
ついつい主任の、あ、そうなんだ、でそれが何か問題っていう返しそうになってしまってです
、ね、そんなこと返されたら多分僕ブワーってなってます。
でしょうでしょう。ね、これね、あれなんですよ、某アーマードコア5でですね、
うん、
まあ、主任がですね、うん、敵の AC が東の地下と逃げちゃってさ、地下のゴミ虫どものリーダー、そこのルーキー、そいつを向かわせてってセリフに対して、うん、主人公のオペレーターさんが、現状のダメージでは危険かとっていう、こう、進言したんですよね。で、それに対して主任が、うん、あ、そうなんだ。で、それが何か問題って返してですね。たらもう、了解しました。お聞きの通り作戦を継続みたいなね。感じで。こう、 このブラック主任のね。
いや、
この主任が、あれなんですよ、その、野原博士さんなんです。
あ、いいね、いいね。
ね、あの主人公の、主人公じゃない、しんのすけのパパのセリフで、あ、そうなんだ、で、それが何か問題っていうね。
うわー、なんかちょっと聞きたいよ。
はい、まあ、これが、非常に、有名なやつなんですが、ちょっと、聞けるかな？ちょっと待ってくださいね。
うんうん。ちょっと聞かせて。
はいはい。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。これ動画のやつ、音量を下げつつ、何分ぐらい？なんか2分35秒のあたりらしいですね。と。ん？ここかな？ちょっと待ってくださいね。今探してます。今現在、その、探してるんですけど。
よいしょ。お水飲もうと。
どこだったかな？これ、セリフだけこう、出したところですね。ちょっと待ってください。
敵 AC の撤退を確認しました。取り逃がしましたか？まあいいでしょう。作戦を継続します。再度、大型ヘリの撃破に向かってください。目標を撃破しました。
どこだ？
これで作戦は終了です。お疲れ様でした。
キャロリン、聞こえる？
ここや。
主任、今どちらに？
敵の AC が東の地下道に逃げちゃってさ。地下のゴミ虫どものリーダー。そのルーキー、そいつ向かわせて。今すぐ。
現状のダメージでは危険かと。
あ、そうなんだ。で、それが何か問題？
了解しました。お聞きの通りです。さ
っていう内容です。
ああ、なんかちょっと言い方が想像とはちょっと違ったけど。
あ、そうなんだ。で、それが何か問題みたいな、ね。
やっぱりいいな。
はい、ブラック企業の主任でございますよ。
いいなぁ。藤原さんの声は、なんか癒されますな
ぁ。はい。まあ、こんな感じのね、これが、こう、頭に思いっきりよぎってしまってですね。それをついつい言ってしまいそうになったんですけど、これを言うと、その、アリスさんのその、何でしたっけ、ガラスのハートがね、ブレイクしてしまいそうな気がしたんで。
そうね、ちょっとね。
ね。ネタ知ってたらまだわかるじゃないですか。元ネタを知ってたら。
知らなかったら、もう、ただのね、いじめですよ。
知らなかったら、ぐさーきますけど、元ネタ知ってたらね。だから、それを考えて、アリスさん元ネタそういや、知らんなと思って、
やめた。でも元ネタ知っていても、
はい。
ちょっともう、ちょっとずんどこだったので、いや、ちょっと、困ってたかも。
元ネタ知ってたらもう、あ、そうなんだ。で、それが何か問題、CV ヒロシって書いて送りますけどね。
ヒロシ。
はい。焼け野原ヒロシって言われてますけどね。まあ、そんなこんなでですね、今日のお題を紹介していきます。本日はですね、まあ、今年も残すところあとわずか、レイヴンズナイトも、今年は今週と来週のみで終わっちゃいますけどね。まあ、そんな年末の定番のお題ということで、今回は3つでございます。はい、本日のお題はですね、あれ、こちらでございます。じゃじゃん、本日のお題、今年を振り返る。あと、今年の大成功、今年の大失敗、この3つでいってみたいと思います。はい。まあ、どれか1つでも OK でございます。まあ、自分自身のことやですね、世間やメディア、政治家の出現、漫画やアニメ作品などなど、印象に残ったことを教えてください、ということでございますけど、アリスさんね、昨日お題を決めようっていう時にですね、まず真っ先に今年の大失敗が飛んできたんですよね。
はい。
はい。ですんで、まあ、それを聞いた瞬間、私はですね、あ、アリスさんなんか最近やらかしたんだなって思ったりしたんですけど。
はい。じゃあ、白状しましょう。
白状してください。はい。アリスさんがやらかした大失敗。さあ、来い。
今の現状としてですね。
はい。
車の免許の話なんですけど。
ほうほうほうほうほう。あ、なんか仮免まで受かってたってやつですよね、確か。
そうそうそう。それで、はい、かれこれ、去年の2月ぐらいからやってるわけなんです
よ。はい、ああ、なるほど。
去年じゃない。今年の2月ぐらい。
はい。
ね。
もう来年2月になったら1年になっちゃうんですよ。
はいはいはい。
で、まあどうしてかっていうと、父が亡くなってから、
はい、
父の相続のこととか全部僕が一生懸命動いてたので、
ああ、まあ
で、まあずっとね、仮免の免許取ってからが伸び伸び伸び伸びってなって、
はいはいはいはいはい。
で、慌てて本試験受けました。あ、はい、
落ちました。
本試験受けました。落ちました。で、仮免の期限切れました。じゃあ仮免免許から取り、ま、直しました。それで、それでね、それがでもね、混んでるんですよ。
あ、最近ですか？
ずーっと。
あ、ずっとですか？
うん。1ヶ月に1日ぐらいしか取れなくって。
あ、はいはいはいはいはい。
で、まあ、しょうがないんですけど、16日の月曜日に。
おとついですね。
行ってきました。
ほうほうほうほう。仮免の試験に。
そして、実技の本試験。
はいはいはいはいはい。
そしたら、前回の実技の本試験の時に、
はい。
3人乗って、
はい。
前の2人が、僕3番目で、前の2人が、
はい。
すっごいただただ広い道路を走って、
はいはいはいはいはい。
はい、脇止めて、はい、走って、はい、次の人みたいな状態だったんで、
は
あ
は
あ
は
あ、あれ、ちょっと待って、今日、僕、楽勝じゃないって思ってたのに、
はい、
なぜか僕の番になったら、
はい、
細い道を通るわ、坂道通るわ、坂道発進するわ、
はい、
何なのこれって思って、
はいはいはい、
一発試験に厳しいっていうのは、こういうことなのって思ってたんですよ。
え、なんでなんで
一発試験に厳しいんですよ、先生。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
うんうんうん。で、
うん、
もう、すっごいとことんいじめられた気分になって、
はい。
まあ、当然落ちましたよ。
ああ、はいはいはい。
で、16日は、なんかすごく、まあ、1番目だったんですね。
はい。
で、受験番号が005番だったんですよ。
はい。
で、まあ、じゃあ、1番目、アリさんって言って、
はい。
で、一番目を走りました。どうだったんだろう。なんかうまくいった気はするんだけどなって思ってたんですよ。
はい。
で、2番目の人、3番目の人、4番目の人って走って、
はい、
もうその間さ、もうずっと何、こう後部座席の一番右のところで、眠いってなってたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それでまあ、4人終わったので、
はい、
教習所に戻って、
はい。
はい、じゃあ、ちょっと発表しますね。受験番号1番から3番の方は、まあ、合格なんで、向こうの方にちょっと移動してくださいって言われて、
はい。
で、4番目の人と、僕がこう、そこの場所にこう、残ってたんですよ。
はい。
で、4番目の人呼ばれて、
はい。
それで、まあ、あれ、結構が初めてだよね、とか、なんとか言いながら、
はい。
で、こう、アドバイスをしてて、ああ、僕はまた落ちたのか、どこが落ちたのかわかんないって思ってたんですよ。
はい。
そしたら、先生が、そしたら、その後、あ、いよいよ僕のことだなと思って、待ってたら、
はい。
じゃあ、ちょっと待っててください。ちょっとトイレ行ってきます。え、俺トイレ、ちょっと待って、先生、このタイミングでトイレなの？と思って、
はい。
僕どうしたらいいんだろうって思ってたんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
そしたら先生戻ってきて、
はい。
早く外出てくださいって言うんですよ。
はい。
あれ？すみません、受験番号005番なんですけどって言ったら、
はい。
車に乗った順だから、早く来てって言われて、
はいはいはい。
受かってたの？って思って、
はいはいはい。
ちょっと待って。でも、受験番号が1から3までって言ったよねと思って。
はい。
先生間違ってないかな先生間違ってないかな僕、5番だよ。大丈夫かなって思いながら。
はい。
なんか、それも聞けなくて、とりあえず荷物入れてくださいとか言われて、こう、荷物入れて、まあ、車に乗って1番目
はぁはぁはぁはぁはぁ。
それで、じゃあ、まあ、教習所の中の、路上合格した人は、教習所の中で、縦列駐車か、
はい。
方向転換
か。ああ、そうですね。縦列駐車か方向転換か、やらされるわけですよね。ありますよね。
そうそう。で、方向転換だったんですよ。
はい。
って僕は心の中でバクバクして動揺してたんですよ、ずっと。
はいはいはいはいはい。
どうしよう、具先生がいきなり、ああ、そかそか、受験番号5万か、間違ってた、すまんすまんとか、来るのかなと思って、すごいドキドキドキドキしながら、僕いいのかな、受けていいのかなっていう気持ちで行っちゃったんですよ。
はいはいはい。
で、ガガって後ろやっちゃいました。
何やってんすか何やってんすかねえ、あの、運転なんかはね。
大事故だねって言われて。大事故だねって言われて。
運転はね、冷静にやらないといけないんですよ、アリスさん。
だって、先生が動揺させたままだったんだもん。
いやー、その、動揺を落ち着けるところからテクニックですよ。
いや、そんなこと言ったって自分が落ちてたらどうしようかと思って。
いや、もう落ちてたら落ちてた時ですよ。なんでいるんですかって言われて、あ、すいません、間違えましたでいいんですよ。
いや、先生に呼ばれたけど、本当に先生間違ってない。ね、僕は5番だよね、大丈夫かなって思ってて。
なんかね、ネロ、アリスさん。
ん？
なんてコメントしたらいいのかわからないです。というわけで、アリスさんに慰めのメッセージ送ってあげてください。はい、慰めの。
あげてください。
はい、あの、平常心を試すテストらしいですよ。
ちょっと待って、違うよ。動揺を誘うテストだよ。
平常心をこう試すテストだったらし
い。だって、平常心でいられないよ。
ね。
だって、僕、005番だし。
はい。
受験番号1から3番の人は合格って言われたんだし。
はあはあはあはあはあはあ。
じゃあ受験番号005番の人は落ちてる当然じゃないですか。
ああ、まあまあまあ、そうですけどね。
そしたら車の乗った順番とか後から言われたってさ。
はい、
鋼
の精神を持つためのテストだったらしいですね。
いや、僕鋼の精神持ってるけど、持ってるけどね。
まあでも、アリスさん。あれですよ、動揺してようが動揺してなかろうが、
うん、
事故ったらアウトです。言い訳はできません。
うん、大事故だったんだよ。
はい、大事故でしたね。
プリウスさんの後ろをゴンってやっちゃいましたよ。
めきょってやっちゃったわけですね。
めきょっていうか、まあ、あの、後ろの鉄柵に、
あれですよね、あの、プラプラしてるやつですよね。
うんうんうん、そう、ああ。
まあでもね、俺ね、
ちょっと降りてみてみようか。
はい
はいはい、大事故だね。
いやでもね、私ね、正直今普通車運転できる自信ないです。
お
乗ってる車が、あの、軽トラックか2トントラックか、あの、箱番なんで、
うん、ってことは
普通車って前長いじゃないですか。
うん、
そうだから前が長い車ちょっと運転する自信ないです。
僕、プリウスさんは後ろが意外に短いと思ってしまったのかもしれないね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあね、
まさかこんなぐらいでぶつけることないだろうって感じ。
後ろ見ましょうよ。後ろ見ましょうよ。
まあ、見てあげてもいいさ。
まあでも、あの、アリスさん、あの、最近の、その、教習車って、
うん。
バックカメラとかはついてる？
ついてないよ。
ですよね。
教習車にはね。
もちろんついてないですよね。
ないです。そして、座席の高さ調節も、
はい。
プリウスにはついてなくて、
はははは。
本当はついてるんだけど、教習車にはついてなくて、はい、あの、隣のあの、強化のブレーキとか、ああいう機能ついてるからさ、
うん。
あの、余計な機能省いちゃったみたいな。
そういえば、アリスさんは、あれですよね。その、うん、座席、身長高かったですよね、確か。
うん。
中の人は。
中の人はね。
だからもう別に、あの、低くしようと思ったら猫背になりゃいいんじゃないですかね。
いや、違うの。
はい。
プリウスって、
はい。
普通に座ってると自分がいつも乗ってるあの、なんだろう、あの、うちのカローラフィールダーさんに比べて、
はいはいはい。
なんか、沈んでるんですよ。
あー、なるほど。
なんかすごい埋もれてて、
すみません、低いんですね。
ちょっと視界がこう、目の位置が随分とこう、なんか、水面みたいな感じなんですけど。
低く感じるんですね。
はあはあ、低くて、うん、なんかすごく困って、で、座面は上がらないからどうしたらいいか聞いたら、
はい、
あの、座布団とか持ってきてくれるしかないですねって言われて、ね、 うん、で、あの、なんだろう、低反発じゃないけど、こう、何かクッション的なものを一回は持ってったこともあったんだけど。
はい。
うん。
あ、でもあの、あれですね、あの、コメントをいただいてますけど、プリウスは視点が低いから怖いらしいですね。
低いんです、そうなの。
そう、なんかあの、微妙に仰向けになる感じみたいですね、プリウスは。
仰向け？うん。仰向けっていうかね、
そう、だから、それ、ね、それもあると思います。だから私もね、多分、今、プリウス乗るとすごい怖いです。あの、トラックとかってさ、うん、めちゃめちゃ視点高いんですよ。うん、
そうそうそうそうそう。
前見放題なんですよね。
そうそうそう。うちの昔のパジェロもそうでした。
はい。ですんでね、普段、あの、2トントラックとか乗ってたらね、
うん、じゃあ、2トントラックってことは免許は何なの
?8 トンまで行けるやつです。
なんだっけ？
いや、あの、普通。
貨物？
普通です。何でしたっけ？今はほら、2トンまでじゃないですか、普通免許って。
うん。
昔は、普通免許で8トンまで行けたんですよ。
あ、その頃取ったってこと？
そう、その頃取ってます。
そっかそっか。はい、うちの母も、中型って書いてある。
ですんで、まあ、8トンまで乗れるんですけど、乗れるんで、
うん、
普通に2トントラック乗せるんだけど、うん、でもね、あのトラックは私、うん、あれですよ、高さ制限のところに2回ほどぶつけたことがあるんでね、
うん、
怖いです。はい、まあ、ちなみに、来年から普通、準中型、中型、大型の4種になるんですね。まあ、というわけで、今年の大成功をちょっと言ってみたいと思いますが、まあ、大成功その1としましては、私の場合は、肩の手術、一応中の人の初入院なんですが、一応回復しつつあるので、成功かなみたいな感じの。
よかったですね。
いや、でもまだまだずっとリハビリ通ってるんですけどね。
痛みの方は？
痛みは、収まってはきましたが、まあ、完全な、耳に手がつくみたいな万歳はまだできない。で、今年の大失敗としましては、某ケモプレ2、うん、はい、1で奇跡の復活から 2での急転直下の大転落、どうしてこうなったみたいなね。
うん。
で、まあ今年を振りたい、帰って、まあやりたいことがまだできてない、ヤバみがヤバい、どうすべってことでございます。はい。じゃあ、来ている投稿を読んでいきましょう。 F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もいよいよあと、2週間になりまし、2週間を切り年賀状の受付や新年の準備をする中、2019年を振り返ってみますと、いろんなことが個人的にありました。その中で今回のお題、今年を振り返って今年の大成功、今年の大失敗をそれぞれ挙げていきます。今年を振り返ってなんですが、まあ、今年は海外出張が多かったため、なかなか大公開にログインができずにいたので、来年はプレイ時間を増やしていきたいと感じました。ほうほうほうほう。今年の大成功、今年初めてアイルランドのプロアマ混合の、シェルトナムレース、まあ、競馬の障害競争を秋津丸スタイル、かっこ秋津丸の格好プラス2倍速装備で初出場、なんと。そして初優勝を飾り、現地の新聞で女伯プリティのバロン製と紹介される、アマチュアの、チェロトナムは過去に優勝経験があるということなんですが、
ん？
そう、競馬の障害競争ですね。
うん。
で、アマプロの混合の試合で、初出場で初優勝したらしいです。マジか、
すごいな。
で、今年の大失敗としましては、上述のチェルトナムレースの、機種視点のカメラの映像を見ていたところ、障害を飛び越えた際に思いっきり履いていた白下着が広報陣に見えていたことが判明するといった、ことが思い出される個人的な出来事でございましたね。いや、まあそりゃね、
うん、
そりゃね、はい、では、 といったところが思い出される個人的な出来事でした。いやー、強烈ですね。
うん。
はい、では、続いてファンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばん。
こんばんしゃー。
俺の場合は基本的に人間の年齢が上がること以外基本的な路線は変わらないので振り返ることはあまりありませんが、今年の大成功と大失敗を挙げていくとするならば、大成功いたしましては、ラグビーワールドカップが日本開催ということもなり、お世話になっているご家族たちをチャーター便で訪日、異文化メロンパンやクリームパンに出会ったり、軍曹はい、観光地のプリンスオイルみたいな感じで、靖国神社や、鶴岡八幡宮を公式に参拝し、海外のメディアからの取材を受けたり、歓待されたりと楽しい訪日を堪能する。おー。で、大失敗としましては、包丁姫宛ての荷物は交易できた。でも送り先がわからんっていうのがありますしゃ。何を輸入したんですかね。
いや、あの、前にうん。え、本当に、本当に、おいくらだったんだろう。
気になるところでございます
ね。わー、欲しいよ。
はい、では続いて、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今年は日本におけるキリスト教の年だったのではないかと思います。ローマ、教皇の来日で新たに語られた核廃絶の願い、貧困の拡大といった大きなテーマは特に日本社会において大きなメッセージになったのではないかと思います。ほうほうほうほう。核保有国2国と対峙し、また一つ増えようとしているという、外交的脅威、京都アニメーション放火事件に代表されるような見えない人による社会への復讐といったある意味2000年代に残した負の側面をどのように解決していくのか、それに対して解決する方法を偽善と切って捨てる、修道者や宗教者が首つかなみにいる日本という国の教養の低さというものをこれからますます、混乱化する社会において耳を塞ぎ目を背けてはならない大きなテーマとして、キリスト教が発したという意味の重さと責任は日本で長く宣教活動をしている私にとってはとても大きな課題になったのではないかと思います。そういうものをいかに解決していくのかというのが2020年のテーマになるのではないかと私は考えていたりします。すげえな、こんなメッセージこのラジオで読み上げていいのか。いやー、でもね、
レベル高いよね。
レベル高いですね。深いです、正直。はい、これね、そのまま、あれですね、やっぱりね、負の側面っていうのは、まあ、やっぱ、いろいろとあると思うんですよね。その痛ましいニュースとか事件とかね。まあ、逆に言うたら、その上級国民の話なんかも、ある意味、日本のね、マイナスな部分。まあ、上級国民がマイナスってわけじゃないですけど、まあ、その、なんか、そういうね、大人の都合的な部分っていうのが、まあ、今年露見したっていうのもあったりはするんですけど、まあ、そういう部分をね、その、来年はしっかりと解決していけるような、ね、体制ができれば素晴らしいなって思ったりしますけどね。
うん。
はい。で、何でしたっけ、ニコ生の方でコメントいただきますね。なんか教習者も自動ブレーキ義務化になるんかもね、みたいなね。まあ、自動ブレーキに関しましては今後義務化、普通車にもね、義務化されていく予定でございます。で、そういえば今週土曜は中山大の障害、日曜は有馬記念らしいですね。
おお。
で、まあ、あとですね、仮免試験の時、走行中突然急ブレーキをした学生に舌打ちしたなっていうね。 コメントいただいてますけど。いやー、ね。いやでもその、あれですよ、教習中ってさ、その、事故が起こる、事故というかね。
うん。
あの、とんでもないことが起こりますんでね。
うん。
私もその、実際にやってた時にですね。まあ、あの、私じゃないですけどね、その、まあ、教習所内の教、運転の練習というかですね、試験の時にですね、
うん、
前を走ってる車が、まあ、踏切で一時停止するじゃないですか。
うん。
で、その後発進するじゃないですか。
うん。
で、まあ、あれですね、まあ、マニュアル車、ミッション車。まあ、今ではマニュアル車っていうのかな。の教習だったんですけど、その前の車がですね、踏切で一時停止した時に、
うん、
エンストしたんですよ。
うん。
エンストしちゃったんです。
うん。
で、突然、当然、試験中なので焦るから、急いでエンジンをかけようとするじゃないですか。
うん、うん、うん。
でもその焦ってちゃんとクラッチ操作ができてなかったのか、
うん。
その、ブーンってエンジンかけた瞬間にそのガッタンガッタンガッタンガッタンガッタンプスンブーンガッタンガッタンガッタンガッタンガッタンプスンみたいな感じでですね、前の車がですねエンジンかけてはそのガッタンガッタン揺れてエンジンキンプスン、それを繰り返しててですねもう爆笑したくなりましてブルーンガッタンガッタンガッタンガッタンガッタンブスーンブルーンガッタンガッタンガッタンブスーンみたいな。
いや怖いよ、
前の車めっちゃ揺れてましたから、ね、
踏切でしょ。
そうそうそう、あれですよ、教習所内のダミー踏切ですよ、う
ん、あ、そっかそっか、びっくりした
ね。ですんでそれでもう
わ、本人はもう
本人はめちゃめちゃ焦ってるでしょうね、その試験中エンストしてしまって、
うん、
で慌ててエンジンかけるもののクラッチ操作ができてないから、もう当然そのアクセル吹かそうがもうガッタンガッタンガッタンガッタンガッコンガッコンガッコンブスーみたいな、ね、そんなことをねやられたりするともうね、前の車にやられると鼻水出そうになりますよね。だから教習所には魔物が潜んでるんです。
魔物か、
ね、
じゃあ僕もきっと魔物にやられたんだ、
ね、アリスさんはあれですよ、その何でしたっけ、焦ってようが焦ってない人はなかろうが上手い人はそんなぶつけないですから、
うん、下手ってことか。
下手っていうよりもね、なんだろうね、まあでも実際ね、当ててみないと分かんないですよ。
まあね。
そう、だからそのバックとか後ろとかどこまで行くと当たるかっていうのをね、身をもって体験したら当てなくなると思いますよ。う
ん、そうね。
はい。私もね、何でしたっけ、トラックの箱の部分をね、うん、低いところにぶつけたことがあるおかげで、
うん。
慎重になるようになりましたからね。いやー、
慎重勇者ですか。
慎重勇者、あれ面白いですね。
まだ見てない。
はい、慎重勇者は面白いです。はい、次のやつ読んでいきたいと思います。はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。今年を振り返って、年パスを2つ買いました。おっと、
何2つ？
年パス。
年パス？
はい、年パス、年間パスポートです。
あー、2つ？アカウント2つってこと？
そうですね。ニアカトンも大公開のプレイ時間が再来年の、2021年4月20日まで伸びました。
すっごいな。
そしてですね、現在開催中のクリスマススペシャルセール2019のクリスマスお楽しみ箱特も一つ買いました。おー、2万円ガチャですね。はい、船デコとかのいろいろレアアイテムが出ました。おかげさまでリアルマネーが大散財っす。でも DOL が楽しめてすごく嬉しいです、うん、個人的には良いお金の使い方だと思っています。さすがですね。 はい、今年も、DOL で遊びいっぱい遊びました。紹介員の皆さん、フレンドの皆さん、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたしますみたいな感じでですね。いや、これはね、正直いいお金の使い方だと思いますよ。私、あの某ディスニー2ってゲームでやらかしちゃいましたからね。
何を？
はい、何でしたっけ、うん、そのゲーム内のですね、期間限定アイテムみたいな感じで、
うん、
そのどうしても欲しい、アクセサリーみたいなのがあったんですよ。ビジュアル変更するのね、
うん、うんうん、
で、残り時間、6時間とかってなってたんですよね、
うん、
で、その、まあ、装飾アイテムなんですが、ゲーム内で、稼いだお金でも買うことができます。お金というか、まあ、稼いだポイントでも買うことができますし、
うん、
現金で課金して買うこともできるようなアイテムだったんですよ、
うん、
で残り6時間ってなっててですね、
うん、
あ、やべえ、でゲーム内のそのポイントが足りなかったんですよね、
うん、
で今から必死にプレイしてでもポイント届かねえなって思って、あーやべえ、あと6時間これ絶対間に合わねえなーって思って、
うん、
でその何でしたっけ、まあ500円ぐらいのもんでしたから、
うん、
じゃあ600円だったかな、600円ぐらいのもんだったんで、まあ課金して買おうかなって思ったんです、
うん、
で、でも600円だとその、じゃあ700円かな、700円だったんですが、
うん、
700ポイントとかって課金できないんですよ。500、1000、1500みたいな感じでね、
あ、
で、まあ何でしたっけ、1000円分課金して、
うん、
まあ、その700円でその欲しいなって思ったものを買ったんです、
うん、
残り300円余るじゃないですか、
うん、
で残り300円もなんかそのあと6時間でなくなっちゃう、終わっちゃう、そのエモーションかなんかをね、300円でちょうどあったんで、まあこれちょうどいいやって思ってその300円も買ったんです、
うん、
だ合計1000円分ね、課金して、まあ買って、まあ期間限定のものもらえてラッキーって思ってですね、
うん、
で、まあそれで満足して寝たんですが、翌日見たらですね、
うん、
その残り3時間が更新されて終わって、じゃあ残り6時間か、残り6時間が終わって、
うん、
同じアイテムが、期間限定あと6日間ってなってるんですね、これ課金する意味なかったみたいな、
うわ
ー、ね、そう、なんか一応1週間ごとにそのランダムでそのアイテムが更新されるらしいんですが、
うんうんうんうん、
その残り6時間と思われてたアイテム、実はその、期間限定の、ハロウィンセール中はずっと同じやつがそのループするようになってたらしくてですね、
うんうんうん、
はい、それが告知もされてたんですが、
うん、
でもそのゲーム内のシステム上は一応なんか1週間ごとにそのランダムなアイテムが表示されますよみたいな感じのシステムになってたんで、
うん、
次買えるのいつになるのかわからないと思って、こう慌てて買ったのはいいものの、実は全然まだ期間があって、さらにね、余裕で買えたっていう。これこそまさに1000円の無駄遣いですよ。そう。まあね、こういうこともありますんでね、そういう意味では、本当にそれでしか買えないものを、だから逆に、お金出さなくても買えたものを無駄に買ってしまったっていう使い方がね、悲しみみたいなね。
でもあるよ、そういうことって。
はい、追伸、イチャラさんの京都駅のクリスマスコンサートのある日なんですが、うん、雨が降りそうですね。大階段は屋根がないので座る場所を、雨水拭いて確保するためにタオルを持って行った方がいいですかねっていうことなんですが、一応ですね、そう、傘がちょっと辛いので、その雨がっぱ的なのを持ってきていただくのも OK なんですが、うん、土砂降りになるとですね、場所が変わります。はい、大階段の前なんですが、雨が降るとですね、宝塚の劇場の近くに屋根のあるところがあるんですが、
一体何の話をしてるの。
そちらに場所が変わります。あ、あれですよ、12月の20 22日か、そうですね、22日にあの京都の駅ビルでクリスマスコンサートが行われるんです。
うん、
はい。で、まあ、その代官山の前でやるんですが、まあ、そこをですね、あの雨が降ると、使えなくなるんですよ。で、土砂降りになると、宝塚劇場の前にございます、そのスペース、まあ、いつもイベントやってるようなスペースですね、そちらに、あの、移動して、そっちでやることになりますので、まあ、あの、ご安心いただければ。ただ、あの、小降りの場合はですね、大会館の前でやることになりますので、まあ、その場合にはですね、まあ、雨具と、あと、床が非常に冷たいので、分厚めの座布団的なものを持ってきていただくのが、ベストだと思います。結構ね、風の吹き抜けとかでですね、寒かったりしますんでね、気をつけてくださいっていうことです。
今まさに寒いよ。
私はあの着る毛布着てですね、電熱座布団を足元に置いて、後ろからあのミニファンヒーターで温めてます。ヒーターがあったんだ。はい、ミニファンヒーターで温めてますんでね。
じゃーん、ミニファンヒーター。
アリスさん持ってたんですよね、そういえば。
今そばにあったのを思い出しました。
ちなみに1年間ほったらかしにしてたら中にほこりが溜まってたりして、それが発火したりする可能性もございますから、うん、汚れてないから確認してください。大丈夫？
ふーってすれば大丈夫。
まあまあ基本はそうです。まあ、あのドライヤーとかね、その熱を持つものっていうのは結構そのほこりが溜まってたりすると危険が危なかったりしますので、
うん、危険が危ない
ですんでね、気をつけてくださいっていうことです。はい、まあ、今年1年ね、振り返ってみましたけど、そのアリスさんとね、一緒になんかゲームやりたいっていうのがあったんですけど、
すまんの。
前半はやれてたんですけど、なんかもうほんま最近アリスさんが忙しくて、
忙しいっていうかさ、もう部屋がカオスだっていうか、
はい、部屋がカオスな上、なおかつですね、そのほら、なんでしたっけ、まあ、お家の事情とかですね、教習場とかね、大変そうですんでね、まあ、一緒にゲームをプレイしたいっていうのはあったんですけど、なかなかできてないっていうね、悲しい。
そう、あの、
フロムソフトウェアの新作の、
必ずや。
フロムソフトウェアの新作のそのエルデンリングが発売する前に、アリスさんと一緒にダクソ3をやりたいっていうね。
エルデンリング？
はい、エルデンリングが発売される前にダークソウル3を一緒にやりたい。
はい、
来年発売するみたいですからね、エルデンリングは。
来年？
はい、いつになるかは分かりません、まだ開発中ですんでですね、そんな感じで、まあ、それ以外にもね、一緒にプレイしたいゲーム結構あるんですけどね、なかなかできないですよね、
はい、すんません、
なかなかできないですよね、アリスさん。
頑張ります。
はい。まあまあ、でも何よりです。こうやって一緒にラジオできるっていうだけでも何よりでございます。
お
もう、アリスさん、あまりに僕を放置し続けると浮気しちゃうよ。
なんだって？
浮気しちゃうよ。まあ、水曜日のレイブンズナイトアリスさんと一緒にやることは変わらないんですけど。はい、
一体何をやるんだろう。
ん？いやいや、だからその水曜日以外とかでもし放送するときに、その別のお友達と一緒にゲームプレイすることもあるかもしれないよっていう話です。
うんうんうん。
はい。浮気しちゃうよ。はい、浮気も何も俺とアリスさんはそんな関係ではないですけどね。
アリスは頑張って部屋を片付けねば。
ですね。はい。というわけで、今日のお題のコーナーでございました。はい。というわけで、エンディングです。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いやね、何でしたっけ、時間が経つのが早いね。
ね、さっき始まったばっかりなのにね。
はい、今コメントでですね、あのハーツオブアイアン4マルチやろうぜってね、コメントいただいてます。どんなゲームでしたっけね。
ハーツオブアイアン。
ホイ4って言われてるんですが。
別の振動。
はい、ハーツオブアイアン4は、ジャンルはこれ、なんだろう。よっ。タイトルは聞いたことあるんですが、プレイしたことないんですけど、あ、戦略シミュレーションの、RST か、これ。RTS か、ストラテジーですね。あー、
なんだなんだなんだなんだなんだなんだ、
いや、その何でしたっけ、RTS とかモバ的な、モバとかのゲームがですね、私苦手なんですよ。
うん、
はい、大問題。
HR さんにも苦手なものがあるのか。
いや、あの、あれなんです、その何でしたっけ、リアルタイムストラテジーとか、
うん、
シミュレーションとかですね、
うん、
があんまり得意じゃないんです。
うんうんうんうん、
脳筋なんで。
なるほど、
はい、
脳筋なんで、
基本脳筋なんで。はい、ですんでね、ちょっとね、一緒にそのお誘いいただいて非常にありがたいんですが、はい、シミュレーションゲームかつ、ね、RPS とかは、あとパズルゲーですね、そのあたりは私あんま得意じゃないんですよ。
なるほど、
はい、ですんでね、非常にありがたいんですけど、ちょっと今はプレイする時間ないかな。
むしろ、得意ジャンルをこう宣伝しておくとか。
まあ、得意ジャンルはもう正直アクションですよ。アクションシューティングね。
あと何とかしての FPS とか。
FPS はもうアクション、どっちかってアクション。何とかしてんじゃなくて、あれですよ、 FPS はファーストパーションパーソンチューニング F1 以上してんですよ。
よいしょ、
ね、
うん、
ですです、
ほら、なんかほら、
はいはい、
手元が見えるやつと体全部が斜め上から見てるやつとってあったじゃん。
そうですね、手元だけ見えるのが FPS、まあ、1人称視点が FPS で、3人称視点サードパーソンシューティングが TPS ですね。
うんうん、
まあ、私どっちもプレイはするんですが、
うん、
三人称視点の TPS あるじゃないですか、
うんうん、
TPS でキャラが中央にいないゲームは嫌いです中央から若干左にずれてるゲームが最近すごい多いんですよ。
うんうんうん、
ね
ね、それがなんかうーんって言ってたもんね。
そう、何だっけ、ゲームによってはその右と左がこう切り替えられるっていうんだったら全然問題ないんですよね。
うん、
そうだから、その言うたら中心を取りたいんですよ私は。
うん、
はい、そう、某、まあ、今日焼け野原宏で、ね、出てきましたけど、某アーマードコアなんかは、
うん、
一応最初は左にいるんですけど、
うん、
視点をこう左に向こうとすると、キャラが右に行くんですよ、ちゃんと。
うんうんうん、
わかります。左を見ようと思うと、じゃあ左に向けようと思うと、うん、キャラが右に行って左がよく見えるようになって、
うんうん、
で逆に行くと右によく見えるようになって、
うん、
で前に向かって超高速移動するときになったらキャラが中央に来る、移動するんですよ。
うん、
そんな感じでね、そのリアルタイムにこう移動してくれるっていうパターンだったら全然いいんですけど、
うん、
で、某ガンダムオンラインだったですね一応その、 TPS 視点、キャラを左にずらすパターンと真ん中にずらす置くパターンでこう切り替えられるんですよ、ちゃんと。
うん。いいじゃないですか。
そう、あの、ガンダムオンラインはだから私は真ん中でプレイしてますね。
うんうん。
でもその、最近流行りのあの、フォートナイトとか、
うんうん、
あと PUBG ですかね。
うん。
あれなんか TPS 視点でキャラがちょっと左に寄るんですよ。
ほうほう。
あれが私の中ではすっごい違和感があってですね。もうすぐ、ね。
うん、うん、うん。
その、なんだろう、
体が、バッターボックスの、
体が傾くんですよ。わかります？
マリオやってると、どんどん手が右の方に行っちゃうんですよ、またね。
ね、そんな感じが、だったりしますけどね。でもアリスさんと一緒にね、プレイしたいゲームとかいろいろあったりはするんですけど、なかなかね。
はい。頑張って掃除します。
私も頑張って掃除しないといけないです。
というかね、誰かこの溜め込み症の、
はい。
多分僕、物への執着も強いし、
はい。
あとその、ちょっとなんだろう、脅迫観念からちょっとね、誰も部屋に入れさせないようにバリケードを築くかのごとく荷物を置いた。
まあでも物にの執着に関してはね、私は昔ほどなくなっちゃいましたね、逆に。
うん、
ね、ただまあ
脅迫的なものが強いんだよな、僕な。
そう、そのなんか昔初めて買った本とかそういったもの俺残してたりしてるんですよね。
うん。
今なんか絶対読まねえだろうって思ってる、その当時のテックウィンとかね。
わかるわかるわかるよ。
絶対今読むことないだろうけど。
とりあえず中の CD だけ取っといた。
はい。とかですね、その何だっけ、昔に買ったそのエロ本とかね。
うん。
なぜか残してる。
なぜだ。
いやー、別に、うん、まあそういう感じですね。
結婚はともかくエロ本は捨てなさいよ。
え、なんで？
なんとなく。
いやー、だからまあ若かりし頃にお世話になったものを取っておきたいってやつがあるんですよ。
わけわからん。
そうか。いやでも、そんなんないですか？その別に、エロ本じゃなくてですね。
エロ本じゃなかったら分
かる。なくて、その、捨てた漫画とかが読みたくなるみたいな。
だから、漫画とエロ本は違うんだよ。
いや、一緒やって。一緒だって、読みたくなるんですよ。読まなかったとしてもね。
僕は、
はい、
よく1年ね、読まなかったものは読まないとか言うじゃないですか。
はいはいはい。
けど僕読む人間だからちょっと厄介なんですよ。
そうなんですよね。あれですよ、そのなんか昔のそのエロ本とかなんかはほんま逆にあれですよ、その
エロ本から離れろよ。
今とこうファッションが違うかったりするんですよ。
どうでもいいよ。
いや、エロ本じゃなくてそのファッション雑誌とかもそうですよ。モデル雑誌とかなんか今とその眉毛の太さが全然違ったりとかね。
まあそりゃそうですよ。
でしょ、そういうのがやっぱり懐かしく感じたりするんですよ。
なんだかわかんなくなってきたよ。
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は今年最後の放送です。12月25日クリスマス明けです。
イエー、はい、クリスマス、
はい、1日はちょっとさすがに放送できませんので、ご了承ください。というわけで、来週25日ですね、今年最後の放送ですね、ちょろっとだけ、ちょっとだけじゃない、いつも通り放送できればと思っておりますので、また来週も聞いてくださいね。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
一生困った人アリーセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。